世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
世界発信、旅人に聞こう。こんにちは、りょうへいです。今僕は奈良県の生駒山のちょっとおしゃれなカフェに来てるんですけど、今日はちょっといつもと違う感じで、まずは今日一人目のゲストは、一星くんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でもう一人ゲストのパーソナリティみたいな感じで一緒にこう話を、まあこの3人は一応、中国の生徒で会ってるんですけど、まあそこで一応面識もあって、で2人ともすごい面白いゲストなので、ちょっともう違うパーソナリティを入れて違う視点でいろいろ会話を広げていこうかなと思って、今日はこういう形で撮っていくんですけど、ちいちゃんもよろしくお願いします。
お願いします。
緊張
すんな。
で、じゃあ、一星くんは、まず中国の、その生徒の有名なゲストハウスで、ボランティア、
そうですね、ボランティアしてましたね、あの頃は。
結構有名人ですよね、中国旅してる人からすると。
なんか、違う国に行った時に自分が名前を名乗ったら、あの宿のってこっちは知らんのに向こうは知ってるみたいなのが多々あった。
あ、結構でも旅同士で、僕がちいちゃんと会ったのは、もう四川省の生徒からもっと東の方に行ったところで、
リターン
で会って、そこでもなんか一星くん話してたかもしれない。てかそういう感じで、あそこに行ったらあそこの人に、
なるほど、
いるよっていうぐらいで、結構有名人かもしれない。どういうきっかけで？
きっかけ、まあ中国語勉強しようと思って、まあ中国語勉強するんやったら中国おった方が覚えるやろ、どうやったらおれるかなって、まあそのボランティア行く前に中国1ヶ月旅した時にちょうどその宿に泊まったことがあって、でその時に壁に日本人スタッフボランティア募集みたいなのが書いてあったから、あ、ここ来たらなんとかなるやろと思って、で直接行ってマネージャーに交渉、ボランティアスタッフやらして、その時は、その俺が働きたいって言った時は他にもう一人日本人のボランティアスタッフがいたんよ、だからマネージャーに、いやあんたいらないよって言われて、俺が中国来た意味はってなるやん。これまずいな、でそっから結構、いや何でもするからさみたいな、とりあえず宿と飯だけ提供して、そしたらまあじゃあしゃあなしねみたいなってなって、でしばらく俺の間にもう一人の人が違う国に行くっつってやめて、でまあ俺もそろそろビザ切れるし、出てくわっつったら、そんなの困るわよって言われて、じゃあもうちょっといようかなってずっとダラダラダラダラ。
結局どれぐらいか、
全部でどんぐらいかな、10ヶ月ぐらい、1年はいなかったぐらい。
でもきっかけは、でも中国語勉強したいって思ったのは最初は、
初めての海外旅行が台湾やって、その時はまだ英語勉強しとったんやけど、台湾行ったら中国語や、で 本読みながらなんかいろんなやつと喋ってたら、多分この言語もいけるわと思ったから勉強しよう。でちょうど知り合いが上海で会社をしてて、で最初はその人のところに転がり込めるかなってなっとったけど、それがポシャったから、じゃあ自分でなんとかしよう。
じゃあでもゲストハウスで働いてると、まあ旅人ばっかりですよ、来るのは、基本的には。でもなんかその旅人の面白いエピソードとかありますか？
面白いエピソードね。一回、なんか、 そう、さっき言ったように旅人ばっかりやねんけど、うん、スーツケースとスーツで来た日本人のお客さんがおって、普通にゴロゴロっ て, ってで、レセプション来て一言目が部屋あるからえっとって、とりあえず日本語で対応したんやけど、その時に言われたんが、ああ君日本人か俺おらんかったらこの人どないしたんやろ
え、その人は旅行仕事
なんか中継に出張できて、うん、みたいな感じで生徒まで来たらしいけど、
あ、でも日本人だと思ってないのに部屋あるかな、そうそうそう、いう切り出しで
せめて英語やろ、
あ、
分かりやすい日本語で話したんじゃない、その人の思う
滑舌みたい
な、そうそう、なんか単語をこう
単語ぐらいで、
う
ん
うんうん、聞き取れるようにみたいな、ああ
、じゃあ結構すまし気になって最後
何やこの人と思ったな。
え、いくつぐらいでし
ょ、40ぐらいじゃん。40
ぐらい。
普通にサラリーマン。
サラリーマン
みたいな。
え、でもさ、重慶に用事がある人でも、うん、一回その、川柳に入るってこと？
なんやろ、多分普通に観光がてら、時間が空いたから来たっていう感じだったけどね。
そうか。シムズでも、あれですよね、うん、僕も、結構泊まってましたけど、1週間ぐらいいたんですけど、居心地いいですよね。何でも揃ってて、
何でも揃ってる、うん、外出んくてええもん
な、外出なくてその後、
うん、
僕らは別れたんですけど、僕と一星くんはネパールのカトマンズでも再会して一緒に、
ね、そうなんや、
う
ん、
そうそうそう、
あの僕は一回チベット行って、その僕はチベットから帰ってきた時にちいちゃんがあって、でもその後僕は東南アジア行って、でその後にネパール入った時にちょうど、うん、
チベット帰りか、うん、
チベット抜けてネパールに、
うん、
あれはもうそれでその仕事が終わってネパールに旅行、またでも中国戻ったんだ
っけ、戻ってまた働いて、ちょうどまたビザ切れるから、
ああ、
そのビザ切れるタイミングで友達がチベット抜けてネパール行きたいんやけど誰かおらんみたいなメール来て、
うんうん、
じゃあ俺行くわビザ切れるから、あと2人集めとくから適当に来て、うん、で抜けてネパール行って、うん、あんな感じだった。
そう、でもネパールじゃなくてチベットはツアーでしか行けないくて、
うん、
で結構そのメンバー集めるのは大変だ、まあ多い方がそのガイド雇ってでドライバーも雇ってやるから安くなるんだけど、要は一緒に行くメンバーによっても結構楽しさが
変わる、あれは
で、一星くんたちのそのグループは、すごく楽しそうな。
めちゃくちゃ面白かった。
うん、楽しそうな。
写真見たけど、すごい楽しそう、
うん。大人の修学旅行やった。うん、夜中3時まで寝れんみたいな。
そうだね。なんか、こう、チベットで、なんか面白いエピソードは。
チベットでの面白い。
その通行止めだったっけ、あの、
うん、
土砂崩れの時に。
そうやね、無駄に2泊3泊ぐらいしたね。あと、うん、もうシンジさんの会話流してんのかな、
シンジ君の会話流れてる、うん、
シンジさんは、うん、体調不良で病院行ってベジータみたいに酸素吸っとった
あ、シンジ君高山
高山弱いから、
標高高いとこ弱いから、
ね、
うん、でも私もできんで病院行くはめんの、
うん、ああそうなんや、そんなきつくんやろ、
あ、写真アップしとったね
そうそう、生まれて初めての自分撮りをしたのがデキンの酸素吸ってる病院っていう
みんな結構吸ってんのか、うん、
いや結構、うん、まあ、特効薬みたいなね、その標高高くてやっぱ酸欠っていうか、こう、うん、うまく、
うん、
あの呼吸ができなかったりするときに、うん、酸素管とかああいうのが一番いいって、
朝は大丈夫やったけど、
うん、
4000メートルぐらいの街行ったときから俺も体調崩して、
うんうん、
でもエベレストのベースキャンプは、うん、立つのもしんどいぐらい、
あ、うん、エベレストのベースキャンプ、チベット側だと標高何メートルぐらい、
ここで5000
ぐらいかな、
あ、
そこで向こうの現地人のテントに泊まるわけ、
うん、
で高山病になったら水を飲めって教えられてて、
うん、
でまあ普段、まあ、明かりついてる時とかずっと水飲みながら撮ってけど、うんうん、寝て頭痛いと思って水飲もうと思ってパッと撮って、
うん、
コップ傾けても何も出てこんの、
うん、
なんでと思って指突っ込んだら凍っとって飲むもんなんもないやんと、
ああ大変だね
こんななるか、
でもそういう状態で要は土砂崩れで、
うん、
車行けなくなって歩いて行ったんだよね、
そうそうそう、うん、
でも何日間かはまず足止めを食らった状態、
まずもう完璧に人も通れんってなって、 2日ぐらいかな、最後の国境近くの町の、
うん、
1個前の町のもうほんと間が赤くなって、うん、
それじゃあまだチベット側でってことだよね。
うん、そう、
国境をまだ越えてない、ネパールの前のところ
でちょうどゴールデンウィークやったから、
うん、
他の日本人のお客さんとかも結構いて、うん、でもみんなフライトキャンセル会社に電話してって大変そうやったけど、うん、まあ俺らのグループみんな時間あるやつらやったから、うん、
そうだね、そういう時はバックパッカーの強い、ね、
強いな。
でも私ゴールデンウィークにインドのラダック行ったから、うんうん、そのフライトキャンセルしてる人のきつい感じちょっとゾッとする。
だってもうなんかすごかったもん、俺らとの聞きかっぷりの違い。
あ、
そのサラリーマン組に一人バックパッカーがおって、うん、そいつがなんか肩身狭そうにいつも俺らの部屋に遊びに行く。
同じように焦られへんもんね。
僕は大丈夫なんですけど周りがっつって。
それがあれだよ、ラマだよ、ね、
そうラマ。
あのそのそのそれもあのこの撮ってもらってね、このてっちゃんっていう人で刀鍛冶になるっていう
彼
が、うん、そう。だからなんかそれ本当はなんか混ぜてほしくて、
あの
一緒に運動やりたくて丸坊主にしたって言ってたよ。
あ、そうなんだ、うん、
それでもそのラジオだけにカミングアウトしてたけど。結構内気な彼がね、
うん、内気やけど彼は面白かった。本当
そう
髪切りに行ってきます。
うん、
最初に誰かよ、坊主とかすんなよって言ったら、しませんよって出てって、坊主で帰ってきたから。
あ、期待裏切らない感じだね。
めっちゃおるやって。
そっか、じゃあその足止め食らって、じゃあ、うん、でもパーミットとかって日付決まってたけど、その時はもう特別。
それはもう、う
ん、しょうがないもんね。うん、出るために。
それより、俺らが心配されたのが、やっぱビザ。
ああ、ビザか。うん、それでもビザ切れちゃうと、結構めんどくさい。
やろうな、多分。
うん、
俺らはまあ余裕がある。
中国なんか結構オーバーステイすると、1日の罰金大きいよね。
500って聞いたけど、定かではない。
500元っていくらぐらいなんだ。500元って、
今やったらもう、
まあ、6000。
今やったらもう1万円近い。
あ、本当
に？ 8000 ぐらい。今、めっちゃ高い。だって俺ら行った時1万円が800元
く
らい
にな
っても、今、600切ってるんちゃうか。
へぇー。
そんなに。だって1元16円とか。
そんなあったっけ。
じゃあさらに中国は旅しづらくなってる感じで、ね、
なんか中国だって電車とかすごい高かったな。
電車高い、
ね、飯とかが安いから高いって思っちゃう。
そう
だね、うん、結構中国の旅なんかは、
うん、
あのユースホステルがメインで、まあ、他にもなんか旅館とか
あるけど
中国人じゃないと泊めてもらえないってことが結構あったり、ホステルはホステルで予約しとかないと泊まれなかったりとか、
うん、なんかシムズ、チェンドゥに行った時ずっとシムズやったから、うん、すごい居心地いいとか、うん、その後雲南とかなった時に、うん、なんかシャングリラの宿で洗面用具一式忘れちゃって、うん、次の町に行っちゃって、うんうん、でももう一回シャングリラ戻るつもりやったから、うん、
まあいいや、
その宿に電話して、うん、あの英語できる人に言って、うん、その英語喋れる中国の人が中国語で言うみたいな感じで電話してもらって、あの、取りに行くんで置いといてって言ったら、なんかそんなものはないって言われて、で、絶対あるからって、ドミノのナンバーのベッドで部屋からっても、なんか見に行ってる時間もなくて、その場でないよないよって
言
って
、
その時になんかそのシムズがいかにいいかっていうのが、その他の宿行ったりとかした時に、
あるもんな。
そう、絶対あるし。
ちゃんと置いとったもんな。
なんか見に行ってもくれないっていうか。
うん、
あ、ちょっとこういう雑な部分。
中国やな、やっぱり。
すごいよ、
中国やな。
そうだね。俺でも最初初めて中国行った時に、雨が降ってて、折りたたみ傘を持ってたんだけど、うん、あの、どっかでご飯食べたかお茶したかした時に、うん、傘がないと思って置き忘れたと思って戻ったら全然なくて、あ、もう早いな、やっぱ中国はと思ってポケットに手入れたら折りたたみ傘。すごい申し訳ない、そういう、
ごめん、
俺の疑
い。
しかもポケットに折りたたみ傘入ってたからね。
入れて。
そう、ね、店の人にも聞いちゃってたし、うん、そういうのはね、大
丈夫だよ。
浅はかなエピソード。
浅はかなエピソード。そこが浅くてすみません。そうか、そうか。 一世くんは、じゃあ、うん、あの、その働く前までいろんなとこと旅行してた、バックパックして
。そうやね。どこ行ったかな、ヨーロッパ13と、うん、で、中国はちょくちょく行っとって、その知り合いが上海行ったから、うん、その後東南アジア行ってからまた中国戻って、働いて、うんうん、そんな感じ。
そっか。で、やっぱ働いてると中国人の友達いっぱいできるじゃん。やっぱなんか日本人って中国の人に対してすごくイメージが悪い人が多い、うん、
多いね、うん、実際仲良くなると、うん、そうでもないし、うん、電車とかなると日本人より親切やな、うん、とは思う、うん、みんなすぐ席譲るし、うん、全然知らんやつやろだやのに食べ物めっちゃくれるし、うん、お前の駅まだやでとかわざわざ教えてくれるし、全部中国語やけど、
うん、そうだよね、やっぱりすごく優しいよね、うん、チーズ、
なんかちょっと強引なだけなのね、なんかすごくぐいぐい優しくくるからちょっと戸惑うけど、
そうだね、あと声のボリュームがちょっとね、こう萎縮しちゃうこっちは、
え、なんか悪いことしたかなって思うぐらい
でも すごい親切な、
うんうん、そうだよね、慣れたら大丈夫、
うん、
私なんか貴州省に行く時の電車で、あの隣で寝てたおばちゃんに朝すごい起こされてっていうかね、ずっとその顔を見てて、なんか気配があるからさ、なんかあれなんやろうと思って薄目で見たら、まあ、おばちゃんがずっと足をこと覗いてて、え、なんやろうと思って目を開けたら、そのジェスチャーで顔を洗ってこいって言って、歯を磨いてこいとかすごい言うから、え、なんかもうすぐ駅着くんかなと思って、わかりましたって言って、うん、もう顔洗って戻ったら、うん、なんかね、すごい満面の笑みで、なんか、インスタントラーメンを辛い方と辛くない方を片手ずつに持って、まあ、どっちがいいって言って、で、どうしようと思って、で、まあ、辛くない方を出したら、もう満面の笑みでさ、それを、あの、なんていう、香炉の器に入れて、うん、お湯注ぎに行って、カップラーメンみたいにラーメンを作ってくれたのね。で、その、まあ、ジェスチャーと筆談やから、うん、あれないけど、うん、おばちゃん曰く、うん、昨日の晩から違う、何も食べてないから、お腹減ってるやろって。で、その道のりは長いよ、みたいなので。
へ、
う、ぇ、ん、でね、そう、すごいなと思って。うん、なんか、人の顔を吹き込んで、見るの待っててくれて。
日本じゃ警察呼ばれるのよ、としたら。
そうね、
なんか変な人が見てくるんですけど、
そう、でもなんかそのご飯食べてないのとかも、あ、前の晩から気にしてくれてたんだと思って、すごい優しいよね、
すごい優しい、うん、なんでその時食べてなかったの、
いや、なんだろうな、なんかあんまり覚えてない、なんかでも行けると思ったやろね、
電車の移動中俺あんまご飯食べんわ、
あ、電車、
うん、
あ、電車でもトイレついてるから大丈夫、
ついてるけどなんかめんどくさいなと思うよ、
いや、なんかいつもなんかそのみかん買っといたりとか、うん、なんか買いの何か買うんやけど、うん、ギリギリに駅に行ったんかな、なんかなんでか覚えてないんやけど、うん、でもその後に、まあ、じゃあすごい本当感動して、うん、ほんまちゃんにすごいありがとうって言ってて、うん、でもおばちゃんも気をよくしてた、うん、あのみかん食べるかって言ってて、うん、あ、食べるって言ったら剥いてくれるんよね、で、剥く時にさ、なんか結構おならするんよねで、みかんがさ、スイッチみたいな、おならスイッチみたいな感じ
あ、もう
もうそれとかすごい面白くて、え、なんでこんなにおならするんやろうと思って
ちょっと照れた感もあるの、
いや、もう全然ない、全然普通に、
さすが中国、
なんかムキムキって感じしてて、でも食べる食べる、
いや、あの国やっぱ面白いわ、
うん、面白い、
なんかその羞恥心のあり方も全然違うしさ、すごい可愛い、ね、
ちょっと照れても可愛いけど堂々とやられたらね、面白いよね、
そう、でもそれ本当に優しいな、
うん、
なんかその人だけじゃなくて、
うん、
もっといろいろ
本当に、うんうん、僕もそういう経験あるもんね、あの、うん、僕はギリギリでバス乗ったら何にも食べるもん持ってなくて、その時はもう13時間バスを乗る時で、本当に何も水分も何も持ってなかったんだけど、その その見てた人がリンゴ1個くれて、そのリンゴほど美味しかったものは、あるけど、
あるけど、まあリンゴじゃな
くて、本当に本当に美味しかったそのリンゴは、でもその人はバス降りてきて休憩するときに初めて気づいたんだけど、こう杖ついてる、お坊さんだって、あでもすごいやっぱなんか偉いな、偉いとかありがたいなと思って。やっぱそういう時本当に困った時に助けてもらうと、やっぱその時の国の人のこと好きになったりとかもするし、一世君でもいっぱい困った人助けたんじゃない、そのシムズで。
本当だ、
まあそうかもしれん。
そのスーツの人もそうだ
し、スーツの人もそう。
日本語ができる、
チケット捨てさせたこともある、ね、
ああ、
捨てたよね、
これで中国出んのチケットいくら6000円、もうええやん捨てろ、 あっちの方が面白いからそんなこともあるし、
そうだね、
でやっぱ年寄りの人とかはもう英語もあかんし、だから、
そうだね、結構年配の人も結構お客さんに来てて、ね、長期滞在の人も結構いた、
ね、うん、おったおった。
じゃあちょっとこれから一世くんはまたどこに行かれるんですか。
次はカナダのホワイトホースっていう街に行きます。
ワーキングホリデーのビザで、
もうそうですね、うん、オーロラのツアーガイドですね。
オーロラのツアーガイド
まさかのこんなことになるとは、
うん、で犬ぞりとかもやったりとか、
犬ぞりもともとその町からもう一個のどっかの町までめっちゃ長い距離を犬ぞりで走るっていうのがあって、どっちかが終着点、どっちかがスタートで、ね、毎年変わるんやったかな、なんかそんなんもあるし、
いや伊勢くんとかすごいなと思うのは、うん、中国でそういうとこで中国勉強したりとか、うん、ワーキングホリデーでも、
学校はいかんしな、
オーストラリアとかニュージーランドとかメジャーなとこじゃなくて、そういうオーロラツアーガイド、それメジャーなのかな、
どう、うん、まあ、でも大体みんなカナダって言ったら、うん、カンクーバー、
うん、カナダとかも結構ワーホリしてる人多いけど、うん、そういうチョイス、
それも、うん、その話が転がってきたんが、うん、中国に船で行った時にあったやつが、うん、世界一周終わって、うん、でカナダでワーホリしてて今の会社行っとって、でその会社の中国語担当の子が辞めたらしくて、
うん、
で社長から友達で日英中喋れるやつとかおらんのみたいになったら、うん、あ一人おるっていう連絡でガイド船ってメールが来て、でなんかいろいろ聞いて面白そうやからやるわって履歴書送って、でスカイプで面接して、
うん、結構じゃあトントン拍子で、
うん、全然だって俺中国今年も行く予定やったもん、
そうなんだ、
最初はそうそうそう、もうちょっと中国語勉強したいなと思ったけど、もうなんかそっちの方が面白そうやな、オーロラ見たいし、
あもう見飽きちゃうぐらい見る、すごいよね、
そんな見れんのか、
でも極寒だよね、
なんかマイナス40とか言ってた、
え冷凍庫で何度、
冷凍庫はマイナス
何ぼない
13度とかじゃない、
多分そんぐらいじゃない、
じゃあ冷凍庫13度とか、
そうなんだ、ね、大丈夫なのかな、
大丈夫なのかな、
大丈夫なのかな、
でもなんか息したら肺が痛いっていうのは聞いた、
凍るって
、
そうですか、
どうしようもね、行ったらどうしようもね、
うん、ね、本当に飲み水凍っちゃうよね、
まあなんか高知じゃないから、
そうだね、高知じゃないからね、そうか、
これだ、
あれなんか星野道夫さんの本かな、なんかの本で、うん、
アラスカの話が、
そうそう、それですごい、さっき、あ、伊勢くんと電車で喋って、うんうん、なんか、結婚願望のない時代から、新婚旅行はオーロラって決めてたとか言ってて、でも場所はアラスカがいいって、伊勢山って星野道夫さんがすごい好きやって、っていうのがあるんやけど、なんか、冷蔵庫に入れるのは冷やすためじゃなくて、凍らせないためっていうのが、
なるほど。
あるの思い出した。
あ、そうか、やっぱ冷蔵庫の方がまだ高いね、
温度は。うん。置いといたら、うん、こっちこっちになるっつって。
うん、そっか、うん。
なるほど。冷蔵庫いらんと思ってたけど、買わなあかん
じゃん。買った方がいい。コンセント刺さなくていいね。
ボックス、クーラーボックスで
いい。クーラーボックスがいいね。そうか、じゃあもうそれなりに準備していかないと、ね。
全然、まだ保険入ってないから。
もうだって出発があと3日ぐらい。
あさって、しあさって。
しあさってぐらい。
うん、しあさって。 まだ E チケットもプリントアウトしてないから。そしてね、
本当に1日前とか出発する日が何時の便、飛行機は
10時ぐらい、
朝10時、うん、あ、じゃあもう前の日にやっとかないとダメだね。
で韓国経由でバンクーバー、
うんうん、そうか。
え、バンクーバーからどう行くの？
バンクーバーからもまた次の日の飛行機で、なんかバンクーバーからそのホワイトホースまでバスもあんねんけど、
うん、
3日ぐらいかかる、
うん、
で100ドルぐらいから、うん、フライトやったら150ドルぐらいで、うん、2時間、じゃあ飛ぶわと思って。
そうだね。
飛ぶよね。
じゃあ飛ぶわ。
3日ってすごいよね。
3日ってなかなか、
うん、それでも山道ってことだよね、多分3日って。
多分そうやね、
うん、そうか。
1年行くっていうのはいいよね、季節をこう、
あ、楽しめる、
うんうん。
ああ確かに1年住んでみないと分かんない
よ。いいけど、うん、
そうやな、
いいよね、
うん、2周目するんじゃない？1周して、うん、
ありえるありえるありえる。
まあそれでまたワーキングホリデーのビザも延長できるし、
うん、あ、そうなんや、
う
ん、
もうワーホリじゃなくて延長って言ったら会社がビザ出すっていうから。
へ
え。俺の友達が去年ワーホリで、うん、まあ、今年からはワーキングビザあるよ。
ああ、
なんかカナダのボーダーでめっちゃクソ喧嘩したっつってたけど、
ボーダーは厳しいイメージないんだけどね。
ないな、うん、まあ、ないな。
あの映画監督でハーブ&ドロシーっていう映画ドキュメンタリーがあるんだけど、うん、それを撮った監督が日本人の女の人で、うん、カナダにはずっといいイメージがあったんやけど、うん、その映画の映画カナダでやる映画祭に行くときに、うん、ニューヨークから入ったときに、うん、すごい差別受けたらしくて、入管で、いや、カナダでもこういうのがあるんだと思って、びっくりした。結構ボーダーで大変やったって。しかも空港で、
そうなの、
別室やったらしくて。
結構ガ
ッツリ。なんかね、カナダそういうのなさそうなイメージ
だ
った
から。なさそうやから。
うん。
その 辺は許され
てる。でも行ってみないとわから
ない。行ってみない
と
わから
ない。そう。今でもバンクーバーとか、結構あの、ハリウッドとかはなんかそのあんまりその仕事がなかったりとかビザが下りなかったりとかで、なんかバンクーバーでなんかその映画 その携わる仕事、監督とかそういうのが今いっぱい集まってるらしいね、っていう、まあ、情報なんだけど、
でした、
一応の情報あります。知らなかった。
しまってちょっとね。
いや、思い出したらね。
思い出した
ら
ちょっと言いたくなって。全然話、全然でも結論ないけど。
いやいや、カットカット。うん、
じゃあ、あの、一瀬くんに、その旅で、例えば一番大事にしてることとか、あの、旅の醍醐味っていうか、なんかその旅に対して。
大事にしてることって言われたら、やっぱ人との出会いになるかな。
うん、
なんかどんだけ面白いやつと会うかでその旅の面白さが決まるから、
あ、
行く場所も重要やけど、やっぱチベットみたいに行ったやつも重要になってくるから、うん、そうやね、そういう思いがあるから宿で働いててめっちゃ面白かった。毎日知らん人来るし喋れるし、
うん、そうだね、伊勢くんちゃんと覚えてるもんね。
覚えてるね。
うん、
やっぱそういう時にさ、言葉がいっぱいできるとさ、
あ、
その対象の幅がさ広いから、
うん、
いいよね。
なんか偶然どっか行った時のバスにフランス人の2人組が乗っとって、うん、全然中国語わからんけど、俺は英語も中国語もわかったから、うん、その子たち助けてあげたこととかもあったし、
うん、
その瞬間思うよな、俺めっちゃかっこいいやん。
余裕で
そう。
いけてるっていうの
は、日本人やのに英語と中国語で外人助けたみたいな。
でもそれであれだよね、こう自分自身について次のね、
う
ん、ステップに、
うんうん、まあ、なんかそういうこうカタルシスがこうなんか言語力上げていくのかもしれない、うん、
かもしれ
ない、うん、でもやっぱ初めて通じた時すごい嬉しい、
あ、
まあ、その感覚を持続するみたいなところですね、うんうんうん、なんかこう通じたっていうところから人の役に立てたとか、うん、こうだんだんやれることがどんどんどんどん
幅広がって、
うん、
面白いし、
じゃあもっともっとってなって、
そうだよね、
うん、
僕はあの辺でちょうどイギリス人ジョンとジョンとトムと旅行してて、でもう彼らはイギリス人だから英語でバンバン喋ってて、で俺がいつも分かんないから、うん、でいつもストゥーピッドがバカにされてたんだけど、うん、でも最終的には向こうが僕に合わせてコミュニケーション取ってたから、僕英語あんま上達しないまま、うん、でもなんかコミュニケーションが取れるようになって、うん、そのまま終わっちゃったんだけど、うん、やっぱそこでもっと僕は詳しいと思わないといけなかったんだよね。
いけてるって思ったからね。そうそう、もう、うん、全部喋れるね。
だから結構逆に英語をいっぱい喋ってるペラペラの人たちよりもすごく仲良しになれたから、うん、それで僕は逆の伊勢くんが逆のパターンで俺いけてると思っちゃったのがダメだったね。
あ、でもそれはなんか、うん、うちもその両兵と同じ感じで31、2ぐらいまで行ってて、なんか結構顔芸とさボディーランゲージでやれてたもんやからさ、でその言葉が喋れなくてもここまでできる自分っていうところにもなんかそれなりに満足してたし、
そう
なんかまあいけるじゃんみたいな感じ持っててんけど、なんかねラオスかどっかで韓国人の女の子2人組と会って、でその2人も英語がほとんどできなくて、で私はその時引くと思うけど、do の過去形が did っていうのも知らんかって、それぐらい英語ができなくて、ありおへん分かってない、
do
do do
do あ do、 うん、あそれ知ってる、
知らんぐらい本当に英語ができなくてっていうところで、3人一緒になった時にさ、その韓国の女の子2人が2人の会話やのに英語で会話しだしたんね、でも2人ともでかできひんからさ、めっちゃすごい拙い会話になってて、でえなんで韓国語で喋らんのやろと思ってたんやけど、私への配慮やったんね、
そうやな、
そうで、なんかその時本当になんかびっくりして、今まで自分がさ日本人の人と会って他の国の人が一人二人ポンっていた時に、もう躊躇なく日本語でその子らと喋ってて、でその外国の人とかと喋る時だけちょっとこう、なんかコロコロって単語を言ってってやってたけど、その一人の方のうちに合わせて英語できひん二人が英語で話してくれてるって思った時に勉強しようって思って、
あーなるほど、
なんかその
いいきっかけや、
いやなんかこう恥ずかしくなったんだよね、なんかこう あーと思って慢心してた私って、次から中3までのテキストやってとかだった、それはすごいきっかけ、だから両辺にもそういうきっかけが、まあ、ないかもしれへんし、
いや結構あるんだけど続かないんだよね。だからもっと本当に自分も頑張りたいと思うよね、やっぱ旅に出て結構友達できると、もっと友達になりたいと思うんだけど、逆にでもラジオ聞いてて英語自信ないっていう人は、ちょっと萎縮しちゃうから、そういうじゃなくても実際行けば、その要はそのコミ、まあ一つね言葉できるとすごくいいんだけど、それはプラスアルファで、もっとその人間のそのコミュニケーション、人間対人間のそういう気持ちがあれば友達になれるから、
確かにそう。
でも勉強 しといた方がいい、と本当に思う。
でも一番じゃないよね。
うん、一番。
うん、そうそう。一番ではないけど。
そう、会話してても相手が本当に分かろうと思って聞いてくれてるのと、何言ってんのこの人っていう感じで聞いてくれてるのは全然やっぱこう伝わり方も違うし、向こうがどういう言葉を使ってきて俺が分かるかとか、それ以上は分からないとかっていうのでコントロールしてくれる人も本当に優しいよね。なんかドイツの人とかなんか結構優しかった
よね。
イギリス人は結構マイペースだったけどね。
相手のね言ってる感じでなんか分かるもんね、感情、でもそういう意味で、でも中国の人って感情分からんかったな、なんか怒られてると思ったら実はすごい好意的に話してくれてたとか、
でもあのピンインが結構そういうあるね、こう上げたり下げたり、同じ
姿勢のこと、
ピンインって、そうそう姿勢のこと、あれで結構張り切って喋んないと分かんないって表現できないんじゃないかなと思うんだよね、その
なんか 俺の友達が大学に行ってて、うん、大学の中国人の友達がいつも声がでかい、うん、なんでって聞いたら、うん、その4声があるから、うん、電話とかしてても大きい声じゃないと、うん、違う単語に聞こえるんちゃう、
はいはい、
っていうのを聞いたことがあるけど、
うん、
定かではない。
でもまあ英語とかでもあるしね、
そういうの
抑揚とかね、だから、
そうだね、いや、そのサラリーマンの人も今日泊まれるかなって言ったのは分かりやすいようにやっぱ言ってくれてたんだっていうところで
うん、あるかもしれないね、確かにゆっくり丁寧に、
ゆっくり丁寧に、うん、
変な女子とかつけずに、
そうそうそう、うん、
びっくりしたわあれ、ほんまも
とりあえずこんな感じで、あの伊勢くん、じゃあ気をつけて、あのカナダに
行ってきます。
楽しんできてください。僕もまあ多分行けないと思うんだけど、タイムなんか行く機会があれば、
あればまあ連絡くれたら、
もしこのラジオ聞いて、うん、そのアラスカ行って伊勢くんに出会ったら、あのこの旅人に気候割引なみたいなやつやってくれる
多分そんな権限ないけどね
でもまあ一石がいるだけで心、
うんうん、
あの心強いということで、うん、
ぜひ見てください。
もしあのアラスカの、
ホワイトホース、
ホワイトホースで、
あ、カナダ、カナダ、
あ、そうそう、カナダ、じゃあそんな感じで、
そんな感じで
カナダね、はい。じゃあこの番組についてのお問い合わせは、旅やすく@gmail の方にお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白い話聞けたと
思う。喋ることはいっぱいあった、
うん。なんか言い残したことないの？
犬に噛まれた話をしてないぐらい
か。あ、じゃあちょっとそれし
よう。あれいつやったかな。ネパールから帰って、うん、でまたビザ切れるってなって香港行って、うん、で香港でまたビザ出たから、うん、ちょっといろいろ寄り道しながら生徒まで帰っとったよ、
うん、
で。その途中で、あれは雲南省のダーリーで、シムズによく泊まっとった中国人が、偶然俺の前を歩いた、
うんうん。
何してるんって、うん。で、そいつもユースやってたから、
うん、
何人かでお金出して、その人の宿に泊まっとった時に、うん、こんぐらいの2メートルぐらいのでっかい犬に噛まれまして。
2メートルってすごく
2メートルはでかい。1.5 ぐらい。
あ、でも中国の人ってそういえばさ、すごいみんな大きい犬飼ってて、宿で。
そやね。噛まれちゃって
。俺にプレイオルないね。
衛生でも大丈夫やったんや。
まあ生きてるから大丈夫やった
ん
や。
あの、狂犬病のやつは打った。
噛まれて、
うち、ん、に行った。
まあ、速攻洗って、うん、で、その宿のやつに、あいつ大丈夫って言って、でっかいのが2匹おって、
うん、
あっちは大丈夫、うん。そいつは俺を噛んでない方で、あっちはわからないって言った方が俺を噛んだ、
うん。
これちょっとあかんやろって。うん、まあ、とりあえず、病院行こう、つって病院行ったら、医者が、いや、お前出血してないから大丈夫だ、つって、打ってくれんくて、
うん。あ、そうなんだ。打ってくれないんだ。
打ってくれなかったね、俺の時は。もういらんいらん、大丈夫大丈夫。
結構じゃあ、甘噛
み？歯の甘噛み、出血はしてない。
あ、出血してないんだ。
そうっす。なんか、表の皮膚一枚ちょっと剥がれたかな、ぐらいの。
ああ。でもやっぱ怖いよね。怖い怖い。唾液菌があるから。
そうそう。そっから生徒戻って、生徒で、でっかい病院行って、
うん、
でこれこれ怖いから病院連れてってって言ったら、うん、まあ同僚に、うん、あんたもう遅いよって言われてそんな言い方すんなよと思いながら、うん、そこで注射打ちに行って、
うん、
でインターナショナルの薬で、
うん、
で向こうで打ってから、うん、半分ぐらい打ったから、
うん、
打って帰ってきて、
うん、
で関空の検閲のところで、
うん、
自己申告でちょっと犬に噛まれたんですけど、
あ、
受付のお姉さんがすごい苦笑いしながら、うん、それまずいですねあちらの部屋で、うん、
そっか。でも噛まれてから3日以内だよね。3日以内に24時間だったっけ。
24時間に一発目が理想みたいだね、
うんうん、あ、そうなんだ。
結局、うん、脳に細菌が回るのが早いか、うん、ワクチンが早いかやから、
うんうん、
顔とか噛まれたら、うん、その日に打ってもあかんときはあかんらしい。
あ、そう、
ね。すごい。じゃもう体の中でさ、駆け足っていうかさ、
そうそうそう、どっちが早いか
勝負。どっちが早いか勝負ない
。
そうなんだ。あのときは死んだと思った。
そっか、狂犬病はぜひ打ってた方がいいね、じゃあ。
カナダはコウモリが持ってるらしくて。
コウモリが。
どうやって防ぐのよ。
コウモリも噛むの？
うん、みたい。だから、インドとかでも、そんな話聞くやん。列車で寝とって。で、猫も持ってるから、猫に引っかかれたとかでも。
あ、猫はでも日本でもいるよね。なんか、猫っていろんなもん、虫とかいろいろ食べてるから、猫に噛まれて、倒れた。聞いたことある、
ね。北海道そのいる時に、キツネはすごく、
うん、あ、注意された。キツネはエキノコックスが。
あ、そうか、そうか。
そうか。うん。危ないね。まあでも予防ね、注射打って、
うん、
あの防げるんやったらね、そう、打ってくのは、
うん、防げるもの
は、うん、防げるものはね、お金で買える安全はぜひ。
なんかそれとかほんまに実践したらなんか宇宙飛行士みたいな格好でさすごい大きいカバンゴロゴロして旅行することになりそう、ね、なんかカッターナイフ の、
うん、
あの使用上の注意とか全部守って使うと、うん、すごい重装備になるっていうのがテレビで前やっててすごいグローブはめてすごいゴーグルして
歯が止まんようにみたい
な、なんかお金で買える安全を全部手にしたら
なるほど
確かに、ね、
すごい旅行です
そこ、そういうのもあるよね。
いや、でも本当、あの、買える安全を買うに限る。うん。うん、
ちゃんと保険入ろう。
うん、きちんと帰ってくるのがね。うん、
じゃあ、帰ってくるの待ってるね。
北海道で。うん。
幹事長。
はい。
ついに2年経ちましたね。
何が経ったんですか？
いや、僕2年も経つと思わなかったです、こんなことが。
で、何が2年経ったんですか？
まさかこんなことがね、何でしたっけ、これって。
あの、噂に聞くバックパッカイというやつですか？
そうです、バックパッカイが、2周年ですか？迎えますね。
丸2周年で3周年目記念ですかね。
なっちゃいますね。じゃあ、幹事長、バックパッカイの説明をしてくださいよ。
ああ、わかりました。来たる2014年2月8日土曜日、19時から、名古屋駅周辺で、第9回目バックパッカーを実施いたします。
9回もなる？
なりますね。
支えてるんだ、意外ですね。1年に4回ペースってことか。
そうね、3ヶ月に1回ぐらいのペースでやってますね。
そんなやってるんだね我々は。
もっと合ってる気がしますけどね
このね、幹事長と僕の出会いも、そのバックパッカーからでしたから、
ええ、
これで、あの、知り合って2年っていうことですか？
そうですね。
濃密な時間を過ごしてますね、一緒に。
いや、本当にあっという間のような気もしますし、長くも感じますね。
そうですね。だあと20年やれば、100回ぐらいできるんですか、これ。
先が長い。
長いね。ということで、バックパッカーってのは、飲み会なんですよ。
そうですね。
どんな人が来てくれたらいいんですか、これ。
もう海外旅行に興味がある方、
うん、
もしくは海外旅行に昔行ってたぞというような方、いろんな方、まあ、海外に興味がある方が集まってワイワイガヤガヤ飲んで楽しむような会ですね。
そうですね。実際に海外旅行に行ったことがある人もない人も興味があるだけで来ていただければ大丈夫ということですね。
そうですね。皆さん、あの、温かい心を持った方が集まっていただいています。
これに参加した人はどうやって申し込んだらいいんですか？いきなり電話していいんですか、幹事長の。あ、分かった、これブログに幹事長の電話番号載しときますんで、これは電話してもらうと。
あ、いいですよ。
いいんかよ。
冗談ですけど。あの、バックパッカーに参加されたい方は、たびたびプロジェクトのブログをご覧いただくか、Facebook ページがありますので、そちらにご参加申し込みの、要項を記載しますので、そちらをご参照ください。
そうですね。はい。よろしくお願いします。
はい。
なので、2月8日土曜日19時から名古屋駅周辺でバックパッカーを催しますので、ぜひ皆さんお越しください。
お待ちしてます。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。